モノミノ等研究用2021年11月号研究記事44。この記事は1月3日から9日の期間に研究します。エホバの揺るぎない愛とあなた。主題の聖句、エホバの揺るぎない愛は永遠に続く。詩編136編1節。108番の歌、神の揺るぎない愛。何を学ぶか。揺るぎない愛とは何でしょうか。エホバは誰に対して揺るぎない愛を示しますか。その揺るぎない愛を受ける人たちはどんな祝福を経験しますか。この記事と次の記事では揺るぎない愛について取り上げ、こうした質問について考えます。一節の質問、エホバは私たちにどんなことを願っていますか。エホバは揺るぎない愛を大切にしています。そしてご自分に仕える人たちが同じようにすることを願っています。預言者ミカを通して揺るぎない愛を抱くよう私たちに強く勧めています。ミカ6章8節。でもそうするためには揺るぎない愛とは何かをまず知る必要があります。二節の質問、揺るぎない愛とは何ですか。揺るぎない愛とは何でしょうか。揺るぎない愛という表現は新世界訳聖書に約240回出てきます。新世界訳の聖書用語集には揺るぎない愛についてこう述べられています。対象から離れることなく一貫して支持する変わらない深い愛情のこと。神が人間に示す愛として言及される場合が多いが、人間同士でも示される。エホバは揺るぎない愛を示す点で最高の手本です。この記事ではエホバが人間に対してどのように揺るぎない愛を示すかを取り上げます。そして次の記事では神に仕える私たちが互いに揺るぎない愛を示す点でどのようにエホバに習えるかを考えます。エホバは揺るぎない愛に満ちている。三節の質問、エホバはご自分についてモーセにどんなことを語りましたか。イスラエル人がエジプトから脱出してからほどなくして、エホバはモーセにご自分の名前や性質についてこう語りました。エホバ、エホバ、憐れみ深く思いやりがある神、すぐに怒らず揺るぎない愛に満ち常に信頼できる。揺るぎない愛を幾千代までも示し、過ちと違反と罪を許す。出エジプト記34章6、7節。エホバはこの心温まる言葉の中でご自分の揺るぎない愛についての注目すべき点をモーセに明らかにしました。それは何でしょうか。4から5節の質問、あ、エホバはご自分について何と述べていますか。質問い、これからどんな質問について考えますか。エホバはここでご自分について揺るぎない愛を持っているとではなく、揺るぎない愛に満ちていると述べました。この表現は聖書の中に他にも10回出てきます。民数記14章18節、ネヘミヤ9章17節、詩編86編15節、103編8節、145編8節、愛歌3章32節、ヨエル2章13節、ヨナ4章2節、啓示15章4節、16章5節。そしてどの場合にもエホバだけに使われています。人間には一度も使われていません。エホバがご自分の揺るぎない愛をこれほどまでに強調しているのは注目すべきことではないでしょうか。エホバが揺るぎない愛を重要なものと考えていることは明らかです。脚注、神が揺るぎない愛に満ちているということは聖書の他の箇所でも示されています。ネヘミヤ13章22節、詩編69編13節、106編7節を参照。脚注終わり。ダビデ王が次のように声を上げたのもうなずけます。エホバ、あなたの揺るぎない愛は天にまで達します。神よ、あなたの揺るぎない愛は何と尊いのでしょう。 人々はあなたの翼の陰に避難します。詩編36編5、7節。私たちもダビデと同じように神の揺るぎない愛を貴重なものと見ているでしょうか。揺るぎない愛についてもっとよく知るために次の2つの質問について考えましょう。エホバは誰に対して揺るぎない愛を示しますか？エホバの揺るぎない愛の行いの結果、私たちはどんな祝福を経験しますか？エホバは誰に対して揺るぎない愛を示すか？6節の質問。エホバは誰に対して揺るぎない愛を示しますか？エホバは誰に対して揺るぎない愛を示しますか？聖書に述べられている通り、私たちは様々なものを愛することができます。例えば、葡萄酒と油、指導、知識、知恵などです。格言12章1節、21章17節、29章3節。このように、愛は人以外のものに対しても示されます。それに対して、揺るぎない愛は人に対してのみ示されるものです。しかし、エホバはすべての人に対して揺るぎない愛を示すわけではありません。ご自分と固い絆を持っている人たちに対してそれを示すのです。エホバはご自分の友達を裏切ることは決してありません。ご自分の友達のために素晴らしい将来を用意しています。そして彼らを見捨てることは決してありません。7節の質問。エホバは人類全体に対してどのように愛を示してきましたか？エホバは人類全体に対して愛を示してきました。イエスはニコデモという男性にこう言いました。神は自分の一人子を与えるほどに人類を愛したのです。そのようにして、一人子に信仰を抱く人が皆滅ぼされないで永遠の命を受けられるようにしました。ヨハネ3章16節。7節に関する写真や挿絵。エホバはご自分に仕える人たちを含め人類全体に愛を示している。丸の中には神の愛の現れが描かれている。最も素晴らしいのは贖いの恩恵を受ける機会。キャプション。エホバはご自分を崇拝していない人たちを含め人類全体に様々な良いものを与えている。日光や雨、花や草木、贖いの恩恵を受ける機会。8から9節の質問、あ。エホバがご自分に仕える人たちに揺るぎない愛を示すのはなぜですか？質問、い。次にどんなことを考えますか？先ほど考えた通り、エホバが揺るぎない愛を示すのは、ご自分に仕える人たち、つまりご自分と固い絆を持っている人たちだけです。このことはダビデ王と預言者ダニエルの言葉からわかります。ダビデはこう言いました。あなたを知る人に揺るぎない愛を示し続けてください。エホバの揺るぎない愛は永遠にわたって、神を恐れる人たちに示される。またダニエルはこう述べました。真の神エホバ、あなたは、あなたを愛してあなたの掟を守る人たちに揺るぎない愛を示す方です。詩編36編10節、103編17節、ダニエル9章4節。聖なる力に導かれて書かれたこれらの言葉によると、エホバがご自分に仕える人たちに揺るぎない愛を示すのは、彼らがエホバを知り、恐れ、愛し、エホバの掟を守るからです。エホバは揺るぎない愛をご自分を正しく崇拝する者たちだけに示すのです。私たちはエホバに仕えるようになる前からエホバが人類全体に示している愛を受けてきました。しかし今ではエホバを崇拝する者としてエホバの揺るぎない愛も受けています。エホバはご自分に仕える人たちに対してあなたに対する私の揺るぎない愛が取り除かれることはないと約束しています。イザヤ54章10節。ダビデが実際に経験した通り、エホバはご自分に尽くす人を特に大切にしてくださるのです。詩編4編3節。 エホバからの特別な祝福を受けている私たちは、どんな行動を取るよう動かされるでしょうか。詩編作者はこう述べています。賢い人はこれらのことに心を向け、エホバの揺るぎない愛の行いについてじっくり考える。詩編107編43節。エホバからのこのアドバイスを思いに留めて、エホバに仕える人たちがエホバの揺るぎない愛の行いの結果、どんな祝福を得ているか、3つの点を考えてみましょう。8から9節に関する挿絵のキャプション。ダビデ王と預言者ダニエルの言葉によると、エホバはご自分を知り、恐れ、愛し、ご自分の掟を守る人たちに揺るぎない愛を示す。エホバの揺るぎない愛の行いによってもたらされる祝福。実節の質問。神の揺るぎない愛が永遠に続くことは、どのように私たちの祝福となっていますか？神の揺るぎない愛は永遠に続く。この点は、詩編136編で26回述べられています。一節にはこうあります。エホバに感謝せよ。神は良い方。神の揺るぎない愛は永遠に続く。詩編136編1節。そして2節から26節で、神の揺るぎない愛は永遠に続くという表現が繰り返されています。私たちはこの詩編を読むと、エホバが揺るぎない愛を様々な方法で途切れることなく示していることに感動せずにはいられません。神の揺るぎない愛は永遠に続くという表現が繰り返されていることから、神がご自分に仕える人たちに対して示す愛は変わらないものであることがわかります。エホバがご自分に仕える人たちを簡単に諦めたりはしないということを知ると、本当に心強く感じます。エホバはご自分に仕える人たちに愛情を示し、難しい時でさえ彼らから離れることはないのです。得られる祝福。エホバが私たちから離れないということを知っているなら、喜びや力が得られます。それによって、難しい状況に立ち向かい、命に至る道を歩み続けることができます。詩編31編7節にはこう述べられています。あなたの揺るぎない愛を大いに喜ぶ。あなたは私の苦悩を見た。私がひどく苦しんでいることを知っている。11節の質問。詩編86編5節によると、エホバは何に動かされて心よく許してくださいますか？神は揺るぎない愛に動かされて心よく許してくださる。エホバは罪を犯した人が悔い改めて罪深い生き方をやめるのを見ると、揺るぎない愛に動かされてその人を心よく許します。詩編作者ダビデはこう述べました。エホバは私たちの罪に応じて私たちを扱うことはしなかった。過ちの当然の報いを私たちにもたらさなかった。詩編103編8から11節。ダビデは両親にひどく責められるのがどれほど大変なことかを辛い経験を通して知りました。しかし同時にエホバが心よく許してくださることも知りました。エホバは何に動かされて心よく許してくださるのでしょうか。答えは詩編86編5節に書かれています。こう述べられています。エホバ、あなたは良い方で、心よく許してくださいます。あなたに呼びかける人すべてに、揺るぎない愛を豊かに示してくださいます。ダビデが祈りの中で述べている通り、エホバが心よく許してくださるのは、ご自分に呼びかける人すべてに揺るぎない愛を豊かに示す方だからです。12から13節の質問。過去の間違いのせいで罪悪感に押しつぶされそうになるとき、何が助けになりますか？罪を犯した場合、そのことを後悔するのは正しいことであり、良いことでもあります。そうした気持ちは、悔い改めて間違った行いを正すよう私たちを動かすからです。とはいえ、神に仕える人たちの中には、過去の間違いのせいで罪悪感にひどく苦しめられている人もいます。自分を責めるあまり、 どれほど悔い改めてもエホバに許してもらうことなどできないと考えるのです。そうした気持ちと戦っているなら、神がご自分に仕える人たちに揺るぎない愛を進んで示してくださることについて考えることが助けになるでしょう。得られる祝福。私たちは不完全ではあっても、やましいところのない良心を持って喜んでエホバに仕えることができます。それは私たちが神の子イエスの血によってすべての罪から清められているからです。ヨハネ第一、一章七節。自分の不完全さにがっかりするときには、エホバが悔い改める人を喜んで、しかも心から許したいと思っていることを思い出してください。ダビデは揺るぎない愛と許しに関して次のように述べました。天の高さは地とは比べ物にならない。神がご自分を恐れる人たちに示す揺るぎない愛の大きさも計り知れない。日の出は日の入りから遠く離れている。同じように、神は私たちの違反を私たちから遠くに離してくださった。詩編103編11、12節。エホバはいつも寛大に許してくださるのです。イザヤ55章7節。14節の質問。ダビデは、神の揺るぎない愛が私たちの保護となることをどのように表現しましたか？神の揺るぎない愛は私たちの保護となる。ダビデはエホバに向かってこう祈りました。あなたは私の隠れ場、苦難の時に保護してくださる。救出の歓声で私を囲んでくださる。エホバに頼る人は神の揺るぎない愛に包まれる。詩編32編7、実節。古代の都市を囲んでいた城壁が住民を保護したように、エホバの揺るぎない愛の行いは私たちを包み、エホバとの絆を弱める者から私たちを保護します。さらに、エホバは揺るぎない愛に動かされて私たちを引き寄せてくださいます。15節の質問。エホバの揺るぎない愛は、どんな点で避難所や砦と似ていますか？ダビデは、神に仕える人たちが味わっている保護を描くために別の表現も使いました。こう述べています。あなたは私の安全な避難所。私に揺るぎない愛を示す神。またエホバについてこうも述べました。神は私に揺るぎない愛を示す方。私の砦。私の安全な避難所。私を救い出す方。私の盾。私をご自分のもとに避難させてくださる方。詩編59編17節、144編2節。ダビデがエホバの揺るぎない愛と避難所や砦を結びつけたのはなぜでしょうか。私たちが地球のどこに住んでいるとしても、エホバに仕えている限り、エホバは私たちに必要な保護をすべて与えてくださいます。そのおかげで、私たちはエホバとの貴重な絆を守ることができます。エホバが保護してくださるということは、詩編91編にも述べられています。こう書かれています。私はエホバに言う。あなたは私の避難所、私の砦。詩編91編1から3節。モーセは同じような表現を使って、エホバが私たちを保護してくださることについて述べました。また、死ぬ少し前には、心温まる別の表現を用いました。こう述べています。神は昔から避難所であり、神の永遠の腕があなたを支える。申命記33章27節。神の永遠の腕があなたを支えるという表現から、エホバについて何がわかるでしょうか。16節の質問。私たちはどんな二つの祝福を得ることができますか？エホバが避難所になってくださると、私たちは安心できます。でも、時には気分が落ち込んで、そうした気持ちからなかなか抜け出せないことがあるかもしれません。そうした時、エホバはどのように私たちを助けてくださるでしょうか？詩編136編23節にはこう述べられています。恥ずかしめられていた私たちを思い出してくださった。 神の揺るぎない愛は永遠に続く。ご自分の腕で私たちを支え、優しく起き上がらせ、立ち直れるように助けてくださいます。得られる祝福。神がいつでも支えてくださることを知っているなら、次の二つの点を確信できます。第一に、どこに住んでいるとしても安全な避難所を見出すことができます。第二に、愛情深い天のお父さんエホバは、私たちに深い気遣いを示してくださいます。10から16節に関する写真や挿絵。エホバに仕えるようになり、贖いに信仰を持つ人たちは、エホバから他の仕方でも愛を示される。エホバが人類全体に対して示している愛に加えて、揺るぎない愛も受けている。いくつかの例が丸の中に描かれている。キャプション。エホバは、ご自分を崇拝する人たちには、他にも祝福を与えている。永遠に続く愛、許し、保護。神の揺るぎない愛は私たちに力を与える。17節の質問。私たちはどんなことを確信できますか？ここまでで考えてきた通り、私たちが試練に遭う時にも、エホバはご自分との絆を守れるよう私たちを必ず助けてくださいます。預言者エレミアはこう述べました。エホバの揺るぎない愛のおかげで私たちは滅びませんでした。神の憐れみは決して絶えません。愛歌3章22節。私たちはエホバが揺るぎない愛を示し続けてくださることを確信できます。詩編作者がこう述べているからです。エホバの目は神を恐れる人に向けられている。神から揺るぎない愛を示されるのを待つ人に。詩編33編18から22節にはこう述べられています。エホバの目は神を恐れる人に向けられている。神から揺るぎない愛を示されるのを待つ人に。死から助け出すため、飢饉の時に生き続けさせるためである。私たちはエホバに期待を抱く。神は私たちを助ける方。私たちの盾。私たちの心は神のことで喜び、神の聖なる名を信頼する。エホバ、あなたの揺るぎない愛が私たちにいつも注がれますように。私たちはあなたを待ち続けます。18から19節の質問。あ、どんなことを覚えておくべきですか？質問、い。次の記事ではどんなことを考えますか？次のことを忘れないようにしましょう。私たちは、エホバに仕えるようになる前から、エホバが人類全体に示している愛を受けてきました。しかし今では、エホバを崇拝する者として、エホバの揺るぎない愛も受けています。エホバは揺るぎない愛に動かされて、ご自分の腕で私たちを支え、保護してくださっています。いつも私たちのそばにいて、私たちのために素晴らしい将来を実現してくださいます。エホバは私たちがいつまでも幸せに暮らすことを望んでいます。ですから、私たちがどんな試練に遭うとしても、エホバはご自分との絆を守れるよう私たちに力を与えてくださるのです。この記事では、エホバがご自分に仕える人たちにどのように揺るぎない愛を示しているかを考えました。エホバは、私たちも互いに揺るぎない愛を示すことを望んでいます。どうすればそうできるでしょうか？この大切な点を次の記事で考えましょう。どのように答えますか？揺るぎない愛とは何ですか？エホバは誰に対して揺るぎない愛を示しますか？エホバの揺るぎない愛に感謝できるのはなぜですか？136番の歌。エホバは十分に報いてくださる。記事の終わり。